皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健住支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。はい、ということで今日もこのメンバーでやっていきます。はい、自己紹介お願いします。
わかりました。暑い中暑さに負けてしまってる隊長の佐藤慶三です。ですね、熱中症気味で、でも食欲だけは落ちないで頑張っております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どんどん日焼けで色が黒くなっているとしたからも言われてます。副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。青隊の準備を少しずつやっております。事務局長の、吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。隊員の稲田博子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。佐藤雅恵です。暑さにちょっとめげて、私もこの1週間ちょっと体調不良だったんですけれども、あの昨日元気復活しました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では元気にタイトルコールから参りましょう。
そうですね、うん、じゃあ暑さに負けずに頑張りましょう。
はい、
はい、よろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケン。はい、
はい、ありがとうございます。
ということで、まあ、熱中症気味の方もいらっしゃる中、
やっぱ体重を覚えると辛いですよね、はい、こういう時はね、うん、
まあね、また今日もいろんなためになるお話をしていこうかなと思っておりますが、うん、
はいはい、
今日のテーマなんですけども、はい、まさに今の、ね、うん、なんですか、
タイムリー
ですね、皆さんがそういつも使ってらっしゃるであろう、はい、電気製品に関わるちょっと ね、はい、お話になります。クーナー病あるあるとなっておりますが、はい、ね、まあ、皆さん もう毎日そちらのお世話になってるんじゃないかと思うんですけれどもね、まあ、このことについてまたいろいろ詳しく先生と皆さんと話していきたいと思うんですが、はい、まずは感染症の情報から先生お願いします。
はい、わかりました。ですね、最近パラパラコロナが増えてきまして、実はですね、沖縄は定点16を超えました。もう流行期です。はい。で、最近沖縄旅行者、それから大阪の万博に行った人、コロナが増えてます。延岡も今1日20人ぐらいという形で、まあ、だんだん増えてきているので、去年の夏の1週間から2週間遅れでちょっとピークがやってきそうな感じっていうのが今の現在の状況ですね。うん、から、実際、測定する人が、例えば病院で熱出してって言っても、検査しない人が半分ぐらいいるので、もう実数はもうちょっと多いんじゃないかなと思うんですね。
ね、
はい。ということで皆さん、まあコロナについては注意していただきたいっていうことと、
はい、
で、前回から話している100日咳、うん、伝染性後半ですね、まあ、リンゴ病ですね。それから、水痘、相変わらず多いです。うん、はい、うん。だからまた感染症のメッカに今だんだんなりつつありますので、要注意ということで、はい、まあ、これから先ですね、
うん、
夏休みに入ると、まあ、人の移動が始まります。そうすると、感染症も移動しますので、まあ、いろんなものが爆発的に増える可能性があるということで、皆さん注意していただきたいと。で、暑いとですね、何が問題かというと、実はインドネシアなんかでは、冬の夏の暑い間ずっとエアコンつけたままそういう人がずっといるということで換気しないんですね。で、換気しないと感染症って実は広がるんですよね。
うん、
だからインフルエンザが冬だけじゃなくて、亜熱帯地域、熱帯地域というのは夏も流行るんですね。だから、まあ、今コロナがちょっとそう全く同じ状態で夏に1回と冬に1回流行るっていうのはやっぱクーラーとの関係もちょっとあるんじゃないかなと、そういうふうに考えている次第でございます。
なるほど、はい、じゃあちょっとそのあたりもね、
はい、
はい、関連するお話がいろいろとあるかもしれませんが、はい、まあ、クーラー病 っていう病気はあるんですか、先生。
名前としてはですね、正式病名じゃないんですよ。まあでも日本らしい名前ですよね。
そうですよね。まあクーラーというかね、皆さんエアコンっていうふうに今、呼んでると思うんですけど。
そ
う、
あの病気の原因を物とかですね、うん、そういうのにこう、例えるのが日本人得意なので、
はい、
なんか名前がね、機械の名前がついてる病気とかね、はい、クーラー、特にクーラーとか冷房病とかエアコン病とか言われてるのは、うん、まあ、日本ではですね、わかりやすいと。で、わかりやすいけど、みんなやっぱり共通の病気なので、特に今年はですね、外気温と室内温の温度差が激しくなっているので、はい、余計起こりやすいということで、うん、前回 の, 熱中症の話をしましたけど、
はい、
真逆ですけど、でもやはりクーラー病でも起こりやすい。
そうですね、
ちょっと注意しないといけないことだと思います。
は
い、
ちょっとこう、知識として知っておくだけでもね、
そうですね、
だいぶ違うのかなと思います。うん、だから
クーラーの使い方って実は大事で、うん、温度管理間違うと熱中症になるし、
うん
うん、温度管理今度は逆に低く設定しすぎると、今度はクーラー病になってしまうというので、
うん、
実はエアコンってちゃんと使えるかどうかっていうのはものすごく人生の中で大事なことなんじゃないかなと思いますね。
そうですよね。
うん、私みたいにこう、動く肉布団って言われてる人は やっぱね、熱がこもるんですよ。熱がこもるので、やっぱりですね、うん、エアコンの使い方は、いろいろ研究しないといけないなと思っているところでございます。
そうですね。まだまだ暑い日はこれから、まだ2、3ヶ月
続きますね。
ね、続きますから ね。はい、ぜひこの お話を参考にしていただけたらと思っております。はい、皆さんもつけてますよね、もちろん。
はい、
ね、その、なんだろう。なんかこう調子が悪くなったとかあれないですか、今のところ大丈夫ですか、エアコンで体調が悪くなったとかいうのは。
直接当たってるとこ鼻水が出やすくなったり。
ああ、直接当たるとかね、
ジュルジュル鼻水出したなとか。
うんうんうん、
クーラーのつき始めの時にちょっと直接当たって喉をやられました。
はいはい、喉ですね。はい、もしかしたらそういったところも
ですね、
関係してくるのかなと思いますけども、は
い、
まあ、予防法があれば、
はいね、またいろいろご相談お話ししたいと思ってます。
はい、 今日のテーマはクーラー病あるあるということで、はい、さっきね皆さんにも使ってますか、もちろん使ってますよという話だったんですけども、はい、そのクーラー、エアコンの、そのエアコンによって引き起こされる、
うん、病気ですね、
病気というんですかね、はい、まあ、原因とかそのあたりも聞いていきたいと思うんですけど、
まあ、あの僕は呼吸器内科なんですけど、はい、クーラーの中で、クーラー病は また別の範疇に入るんですけどね、はい、クーラーってですね、カビだらけなんですよね、すんごいんですよ。あの自分とこのクーラーを洗浄したことがある人はわかると思うんですけど、真っ黒い液体が山のように出てきますからね、あれカビですもんね、ほとんどね、
カビなんですね、
はい、でカビだらけで、あのカビにアレルギーがある人が、はい、あのアレルギー反応が起こることもあるし、肺の中にカビが入り込んで肺心筋症を起こしたりとかですね、鼻の中に心筋症を起こしたりとかして、えらい目に遭う人が結構いるんですよ。で多分経験があると思うんですけど、お家に帰ってクーラーつけた時になんか変な匂いがすると、
匂い
、で、あの匂いですね。あとクーラーのですね、ファン、あのフィンがついてますよね。あの風向のフィンですね、はいはい。あそこ見たら黒いのがついてるとかですね。青いのがついてるとか、そんな見たらですね、やばいと思わないといけますね。
そうですよね。
あれはあのエアコンつけて涼しいのとカビ吸ってるのと一緒ですからね。あんな見たらも家の中でマスクつけないと危ないぐらいですからね。
確かにそうですよね。
でね、クーラーって家のクーラーだけじゃなくて、はい、もう一個危ないのがあの車のクーラー。これね、結構カビだらけなんですよ。ぜひこれは気をつけてくださいね。
そうですよね。自分でお掃除とかしませんもんね。
だから、あの、家のクーラーは、まあ、あの、豆な人はね、
フィルターを、ね、
フィルター掃除してるって、はい、業者頼んで1年くらいやったりとかしてますよね。車のクーラー、もう古い車ってもうカビだらけだし、なんか、あの、表向きは表面だけアルコール消毒とかして、あのクーラーのカビ取りとかできるんですけど、中はもういっぱいですからね。だから。
それ聞くとちょっと。
そうそうそう。
怖い。
だから、ね、そう、一番最初つけた時が一番飛ぶんですよ。だから最初つけっぱなしの、とにかく、1日2日乗らなかった時のつけた時とかですね、そういう時はもうカビ浴びるので、とりあえず窓を開けて車のエンジンとクーラーだけつけて一回外出てですね、はい、しばらく暖気運転してクーラーもぐんぐん回して、それから乗った方が安全だと思いますね。
あら、ちょっとこれ落とし穴だ。全然なんか頭になりませんでした ね、 ね、自分の家のエアコンのイメージしか何もありませんでした。確かにそうです、ね、
なんでクーラーにカビがつくと思います？
へー、
あれこう熱交換しますよね、
はい、
そうすると熱交換すると何が起こるかというと、冷たいコップを室温に置いておくと結露しますよね、クーラーって結露を無理やり起こすことによって、まあ、あの起こすような状態を作ることによって温度を下げてるんですよね。だからクーラーって必ず結露ができます。で、あの稼働中のクーラーの中の、あの放熱板のところを見たらもう完全に湿ってるんですよ。これどのクーラーでもそうです。だから湿ったところがずーっとそこの状態で置いてあって、風が流れてるときはいいんですよ。だから風を止めたりするとそこに菌がつきやすくなるので、あの細菌もつくしカビもつくし、それからいろんなホコリとかダニもつきやすいんですよね、だから注意しないといけないのは、あそこには結露してるもんだと思うことで、よくクーラーあんまり掃除しないとのダクトのチューブが詰まっちゃってクーラーからボトボトボトって水が落ちてきますよね。あれ結露したやつが普通は結露を回収して外にこう流れてくるんですけど、チューブの流れが悪くなるとクーラーから直接水が降ってくることがあるので、もうそういう状態だったらもうなんかカビだらけだというふうに思ってくださいね。
なるほど。
で結構ね、クーラーそのまま消しちゃうでしょみんな。例えば冷房つけます、
はい、
冷えてました、今からでも外に出ます、ポッと消すでしょ。何が起こるかというと、風がずっと通ってった結露した状態のところで空気が止まります。むちゃくちゃカビ増えるんですよ。だから一つだけどうすればいいかというと、例えばあの、送風で15分から30分回すだけで結露乾燥しますもんね。だからすぐ止めるんじゃなくて、止める前の最後は送風にして、で15分から30分ぐらい送風にして止めていただくというような形をすると、まあ、例えば長期間クーラー使わなくても後から安心だと。
ちょっとしたね、豆知識、ね、
そう、豆知識、結構そういうのがね、でも大事なんですよ、カビ対策っていうのはですね、
最近のクーラーはなんか、うちのとか止めても、
あ、ちょっとしばらくなんか、は
い、
ね、
はい、
そうです、それそういう意味があるんですよ、
機能が、は
い、機能があって、あの、それもう2回押して完全止めるっていう方法もできるんですけど、ね、2回押して完全止めると、その送風機能がなくなってしまうので、で結露が余計ひどくなって、カビが増えるんですよ。
止めなくていいんです
ね。はい、はい、です。はい、あの、やっぱ守るためについてるだと。
は
い、よくあの風が出てるからと思って、もう完全に訂正、もう一回二度消しますけど、二度消しない方がいいです。
そうですね、う
ん、あの。一定時間だったら止まりますので
、うんうんうん。まあ、それから、まあ、さっきの相反する話っていうこともありましたけれども、うんうん、まあ、熱中症を予防するには、やはりもうエアコン、
エアコンですね、
有効に使いましょうっていう推奨されてますけども、これによって、そのまあ冷房分になる可能性もある、
うんうんうん。だから設定温度っていうのがすごく大事になるんですよね。
はい、
じゃあ、人間の体って、何度ぐらいがいいと思ってます？
よくね、28ぐらいですか。
設定温度ってよく間違えるのは、あのクーラーの設定温度と室温が違うんですよ、
うんうんうん、
でクーラー28度に設定しても室温30度ってよくあるんですよね。
ああ、なるほどね、
はい、だから自分がいるとこの場所にできれば、今もう1000円も出すとあの温度計と湿度計が一緒になってるのがあるので、 あ、はいはい、あれを手短に置いとくと、あれってこんなに違うんだと思うと思います。だからよく間違うのは28度に設定してるから大丈夫だと思ったら、実は自分がいるとこは32度ぐらいあったりとか、はい、いうことがあると。それから二つ目は、実は、まあ、熱中症の時の話の時も出てきたんですけど、湿度ってむちゃくちゃ大事なんですよ。
うん、
湿度が高いと、温度が低くても熱中症になるんですよ。で、湿度戻りって知ってます？クーラーの。
湿度戻り？
はい。クーラーって、除湿の状態じゃなくて冷房状態にして、温度がスーって下がっていくと、あるところから逆に、まあ、さっき言った空冷のところから今度は水分が外に出すのが間に合わなくなって、その下がった分の水分を今度は室内にまたもう一回戻してしまうんですよ。だからクーラーでエアコンで気温が下がってきて、あるところまで行くと今度は湿度が上がってしまうと、で余計不快に感じてしまうということがあるので、もう湿度戻りっていうのをちょっと考えながらね、やっていかないといけない。簡単なんですよ。温度が下がっていくでしょ、なんかベタベタきたとかですね、気持ち悪いなと思ったとき必ず湿度戻りが起こってますって。その時にはモードを除湿モードに変えるとかですね。特にあの強冷にして急に気温を下げると、その湿度戻りというのが起こりやすいので、まあ、強冷で温度が下がったらその後はじわじわ下げるとかですね、最初の下げ方と後の下げ方ちょっと変えるとかね、そういう工夫がちょっと必要になりますね。湿度管理ができると。じゃあ人間の体が例えば寝る時間、寝るとき何度がいいと思います？
寝るときですか、
よくね。
だって25度を超えたら、ね、熱帯夜でしょ。
そうそうそう、熱帯夜です、で人間ってあの寝るっていう時間帯っていうのは脳と体は設定温度が別々なんですよね、脳は23度ぐらいが一番いいと言われてるんですよ。で体は26度ぐらいが一番いいと言われてるんですよ、で、まあ、寝るとき一番大事なのは脳を休めることなので、本当は23度にしたいんだけど体は26度を求めてるということで、難しいのが、まあ、体は少し厚めに服をいっぱい着て、で顔の方はできるだけ頭を冷やすという状態ができるのが一番いいなっていうふうに言われてるんですけどね、でよく熱中症になるのは、
はい、
体の方の温度が、まあ、20度、26度ぐらい最低、まあ、設定したとして、まあ、その温度よりも上がってしまうと、脱水になりやすいし、体の中に熱がこもりやすいということが起こるので、どうしても熱中症が起こる。で一番悪いのは夜中に、設定が切れるってやつですね。タイマー、
タイマー入れてる方もいらっしゃる、
あれで結構、はい、結構あれ危ないんですよ。で眠りモードにして温度が上がる場合、もしくは完全に切れる場合っていうのが急激に気温が上がってしまいますので、そうすると日本はもうほとんど真夏に今熱帯夜なんですよね。ということは夜だいたい12時から1時か2時ぐらいに切るとすると、朝方までの間にだいたい室温が5度から6度上がるって言われるんですよ。そうすると28度ぐらいに設定していると33度ぐらいまで上がっちゃうので、で我々の体は、汗かきます。だから部屋の湿度も上がる。 で体温で部屋の温度も上がるという状況になるとやっぱり危ないんですよね。だからクーラーは温度設定少し上げてもいいけど消さないようにするっていうのがやっぱり非常に重要になってくる。はい、もう消した人って熱中症になりやすいとか圧倒的に多いんです。はい、
これ帰って話そう。
はい、ちなみに電気代はクーラーって起電力が一番強いので、うん、クーラーってつけた時が一番電力かかるんですよ。
そうですよね。
だからつけたり消したりすると一番お金かかるので、うん、でちなみに夜間帯は電気安いので、はい、電気代考えたらもうそのままつけたままの方がいいと思います。
なるほど。
うん、多分一晩でね、一つのクーラーでつけっぱなしにしたとしても大体2、30円ですよ。うん、夜の、ね、電気代だったらね、うん、そしたら死ぬよりそっちの方がよっぽどいいと思います
ね。ねえ、うん、そのあたりもちょっとね、はい、皆さんちょっと考えていただけたらと思います。それではですね、ここからは、どんな症状が起きるのかっていうところを聞いていきたいと思うんですけど、まあ、冷房、クーラーによってですね、はい。さっきこう、カビの話もありましたね。
そうですね。
それに関連する症状もあるかと思います。
うんうん、もう考えやすく、終えるっていう方法ではですね、
はい、
もう、3つあるんですね。うん、一つは、まあ、吉本さんが大得意な自律神経。自律神経の乱れ、はい。これは急激な温度変化であるとか、湿度の変化っていうのがクーラーでもたらされるので、うん、この自律神経が非常に乱れやすい。特に外気温から、はい、大体5度以上、急激に変化が起こって、外から内に入ると、ほとんどの人が自律神経障害を起こします。だから、急激な気温変化で起こるのが一つ自律神経。もしくは、温度が急激に下がると必ず血流が下がります。だから血行障害、
はい。
で、3番目が、それらが続くと体温調節がうまくできなくなると。で、体温調節機構障害と。この3つで、大体クーラー病の症状が出てくるということです。ただ、何が起こるかっていうことなんですけど、はい、そしたら、もう症状としては、冷えとかですね、倦怠感、肩こり、それから腰痛とかですね、頭痛とか。まあ、一言で言えば、何でも起こる。
うん、
なんかおかしいなと思ってたら、 クーラー病かもしれないなっていうこの時期は思わないといけないっていう、それぐらい実はあのこの時期の症状のうちクーラー病すごく多いですよね。だから設定温度を、まあ、外気温が今はものすごく高いですよね、
はい、
で、大体の家が、まあ、普通28度、26度から28度で設定してますよね。で、まあ、室温は実際もうちょっと高いかもしれませんけど、直接風を受けると26度から28度あります。そうするともうみんなが外の35度のところから帰ってきたら、みんながクーラー病になる可能性があるというような状態にさらされてるんですね。で、自律神経が乱れやすくなると何が起こるかというと、まあ、あの、吉本さんが得意なですね、自律神経の問題で、もうあの、自律神経は、あの、動悸が起こったりですね、めまいが起こったり、吐き気が起こったり、頭痛が起こったり、まあ、いろんな多彩な症状が出てくると。だから、まあ、症状のいろんな症状が出てくるうちの自律神経障害というのが一つ。で、血行障害で冷えですね。手足の冷たくなる冷えというのが起こってきます。まあ、最後は、今度は、体温調節が障害されることによって、過剰にエネルギーが消耗されることが起こります。
うん、
まあ、脳の視床下部っていうところに体温調節中枢っていうのがあるんですけど、そこのスイッチがおかしくなっちゃうんですね。ただ、過剰に熱が出てきたりとか、過剰に体温が低くなったりとか、うん、上がったり下がったりが激しくなると、そしたら人間の体がついていけなくなって消耗してしまうっていうので、全身倦怠っていうのが起こってくるんですね。
はい。
うん、だからこの血行障害、体温調節中枢と自律神経障害とこの3つでどれやろうかって思うことが大事だと思うんですよね、
はい、
うん、でその中の症状のどれかに当たった時に自律神経障害だったら吉本さんの得意な運動をするとかですね、
うん
、うん、血行障害だったらあの稲田先生の得意な血の流れが良くなるものを食べるとかですね、そういうのが大事になってくるんじゃないかなと思ってます。
は
い、
なるほど、はい、さあそんな感じでね、ちょっとこう今体調の話、体調って言いますか症状の話聞きましたけれども、実はこの冷房病チェックっていうのがありまして、はい、これねちょっとやってみたいと思うんですけど、うん、皆さんもご一緒によかったら、
うんうん、1から23、
23までありますので、いいですか皆さん、いきますよ、
はい、肺の数を、
あ、肺の数をですね、
はい、いくつか数えて
ください
。はい、
じゃあいきますよ。手足や腰が冷える、倦怠感がある、便通が悪い、下痢気味である、めまいがある、頭痛がある、肩こり腰痛あり、目のクマがある、食欲不振である、不眠である、よくトイレに行く、生理痛がひどい、ストレスでイライラする、風邪をひきやすい、冷房の効いた場所で過ごす時間が長い、薄着で生活している、きつい下着をつける、冷たい飲み物をよく飲む、お風呂はシャワーだけ、運動は普段しない、タバコを吸う、生活が不規則である、睡眠不足である、以上です。これ23個どうですか皆さん。はい、はい、が
やばいです
、まず3個以下の方、3個
い
か、
おすごい、え、
優秀じゃないですか、
すごいな、
いな、いや、ゼロ、
すごい、
あらまあ、
すごい、
すごい、中村さんも
2つ
ですか、
すごい、
青信号ですって、冷房病危険度 5% なんですね。じゃあ4個以上8個以下の方、
はい
はい、
ゲゲ
ここが黄色信号ですね。これ私もここかもしれない。危険度は 35% です。はい、
はい、
そして、
はい、私は
赤信号、嘘、9個以上の方、
はい、私は17個ありました、
もう真っ赤じゃないですか、
もう真っ赤です
赤信号、あの9個以上あると危険度が 75% ということで、かなり高い、はい、
状態だということなんですが、はい、先生
これダメじゃん。支えたの方向に乗せますか。
説得力がなくなります、ね、
人体実験しております。
いやいやいやいや、ね、皆さんもちょっとね、チェックしていただいて、ね、これなるべく、もちろんその、いい絵が、ね。
はい、少ない方がいいですけどね。
肺が多い、肺が少ない方がいいということなんですけど、はいはい、まあちょっと多かった方のためにですが、どんなことに気をつけたらいいか。はい、まあさっきちょっとね、室温の話などもありましたけど、他にありますか？
あ、そうですね。まず、対策としてですね、はい、まあまあ室温はその人によって好みがある程度あると、うん、それから室内環境の中で何を着てるかっていうのが人によって違うので、まあこれ喧嘩の元になるんですけどね。喧嘩の元になるんですけど、どっちに合わせるかっていうのもあるんですけど、はい、はい。まあ、そこのところはちょうど真ん中ぐらいのところを取っていただいて、うん、25から28度 C ぐらいのところを目安に設定すると。
はい。
はい。まあ、この時にできれば、クーラーの設定温度ではなくて、室温計を必ず、用意すると。だから、冷房の風が直接当たらないようにする。うん、今、クーラーの前にガードがあるんですよ、
はい。
直接当たらないようにガードをつけて、自分に直接当たらないようにするものがありますので、はい、そういうのをつけるとだいぶ違いますね。うんうんうん、それから、家の中で、外の時は別にはないんですけど、家の中では、ね、1枚羽織るという癖をつけておくと、だいぶ違うと言われてますね。うんうん、でも直接当たらないということと、体が急に冷えすぎないという意味ですね。うん、それから、意外と大事なのは、あったかい飲み物。
うん、
もう体が芯から冷えてしまうと、もういわゆる冷え症というのはすごくひどくなりますので、夏はどうしても冷たいものを飲みがちで、私ビールばっかり飲んでますけど、まあたまには熱燗でも飲まないといけないかなと。で、あとシャワーよりも絶対お風呂がいいです。
うん、
シャワーも表面しか冷えません、温まりませんので、
使った方がいいですね。
うんうん、できたらもう特に下肢が冷えやすいので、うん、下半身はしっかりお風呂に入って温めると。からあと吉本さんから出てきます運動と、はい、それから食事と、
ね、
それから同じ体勢をずーっと続けてると、
は
い、これは循環障害が起こりやすくなりますので、はい、冷房病になります。特にデスクワークしてる人は、まあ、少なくとも15分から30分に1回は立ち上がってストレッチをするというのがすごく大事になってきてます、
うん、
それから特に女性と高齢者は、まあ、循環障害が起こりやすいので、冷房病を起こりやすいということで、うん、まあ、男性よりも女性はちょっと特に気をつけないといけないということになりますね。
なるほど。はい。ぜひね、参考にしていただきたいと思います。
Thank you.
はい、それではですね、ここからは、恒例になっておりますけど、運動と食事についてのお話になります。
そうですね、はい、では休憩時間ですね。
冷房病に効果的な運動、このあたりを、吉本さんお願いします。
はい、では運動といえばで、はい、私が、先ほどから、まあ、自律神経のですね、乱れとかってあるんですけども、うん、まあ、自律神経の乱れ、まあ、交感神経と副交感神経のバランスが悪くなるというところなので、はい、うん、運動は非常にですね、効果的です。特に有酸素運動が大事なので、まあ、軽いウォーキングとかですね、していただけるといいかなと。まあ、ウォーキングによって、まあ、酸素を取り込んで、しっかりその筋肉を働かせるっていうところで、そういう自律神経のですね、失調っていうのを防げます。あと、血行を促進するためにもですね、はい、運動は非常にいいので、特に、まあ、首とか、肩周りのストレッチっていうのは、何ですかね、肩が凝り固まった、その血液がですね、はい、流れやすくなりますので、しっかり首とか、まあ、肩回しとかですね、そういったものをするということは、推奨されます。
はい、
あと、第二の心臓と言われるふくらはぎ、うん、ここもですね、まあ、アキレス腱伸ばしとかをすることによって、しっかりストレッチすることでですね、血行も良くなりますので、まあ、冷房病に効果的な運動かな、ストレッチなのかなと言えます。あと、自律神経を整えるっていうことを考えると、副交感神経を働かせる、まあ、唯一のと言ってもいい動作がですね、うん、腹式呼吸なんですね。腹式呼吸をすることで、この副交感神経と交感神経のバランスを整える、うん、効果がありますので、まあ、ゆっくり大きな深呼吸をするというのは非常にいいので、私も日頃から、はい、何でもないときに普通にですね、大きな深呼吸を、よく取り入れることがあるんですけれども、まあ、いろんなことに、腹式呼吸いいので、ぜひ、無料ですし、はい。まあ、すぐどこでもできるんですね。
そうですよね。
深呼吸もすごくいいです。まあ、暑いの、今、本当暑くなってきてるので、うん、涼しいところでですね、やっぱ運動するならしてもらいたいと思いますけども、まあ、ストレッチとかはお風呂に入った後がすごく効果的なので、はい、本当お風呂入ると血行も良くなりますし、はい、その後のストレッチは非常に有効なので、ぜひお風呂上がりのストレッチを、お勧めいたします。
はい。ふくらはぎとか特にですね。
そうですね。はい。
なるほど。まあ、肩とか、その、首とか、そういったところは、はい、お仕事の合間にでもね、
そうですね、
できますもんね、は
い、あと背伸びとかだけでもね、ぎゅーっと背伸びして、うんうん、ふーっと力を脱力するとか、うんうんうん、あ、そういうの、呼吸法と組み合わせてやるのも非常にいいです、
は
い、
ありました、はい、まあ、ちょっと皆さん腹式呼吸、
そうですね、深
呼吸してください、
はい、はい、でもどこでもできますもんね、
そうですね、
はい、
はい、では食事ですが、
はい、まあ、食事になるのはやはり、ね、夏になると冷たいものを
取りますよね、冷たいものばっかり取ってるんじゃないかな、皆さんどうですか、はい、あったかいもの食べてますか、
なのであえてあったかいものを食べましょうということですね、はい、まあ、体を温めるお薬、あ、お薬じゃない、食べ物としては例えば根菜類ですね、
うん、
根っこのあるような、まあ、人参とかごぼうとか大根とかレンコンとかですね、あと、まあ、生姜も体温めますのでね、
うん、
生姜焼きとかしたりとか、あとネギとかニンニクとか、あとはもう発酵食品の味噌とか納豆ですね、
また出てきました、
納豆出ますね、
優秀ですね、
はい、あと黒ごまとか、
はいはい、
黒豆とか玄米とか、割とこう色の濃いような食べものを食べるといいかなと思いますし、まあまあ、それとあと温かい飲み物ですね、
はい、
まあ、どうしても冷たいものが飲みたくなりますけど、やはりたまにはお湯を沸かしてあったかいお茶を飲んでみたり、コーヒーを飲んでみたり、まあ、そういったこともすごく大事ですね、
はい
はい、とそれからまあ、あったかい食べ物ということで、まあ、どうしても冬のイメージがあるような豚汁とかね、シチューとか鍋はどうしても
聞いただけでも熱くなりそうですけどね
イメージがありますが、まあ、そういったものを取るとい
いですね、
いろんなお野菜取れますので、
確かにそうですね、
今お野菜もね四季があんまりなくなったですもんね、
そうですね、
夏にもほうれん草もあるみたいな感じになってますので、まあ、そういった意味では冬のそういった鍋類とかね、
うん、
食べるようなものを夏に
灼熱の中で食べるわけじゃないんでね、
クーラーが
やっぱりね、それこそ冷房が効いてる
中で
中で食べると割と美味しいですよね。
確かに野菜がたくさん食べられるっていうのはいいですよね。
はい、
うんうん、
あとはまあ自律神経をまあ整えるものとしてやはりバナナとかですね、あと豚肉、レバーとか卵とかですね、はい、あとはまあ、豆腐とか鶏肉とかお野菜とかですね、まあ、そういったものを食べると、まあ、自律神経を整えますので、まあ、そういったのもあのバナナとかも朝起きて1本食べるとかですね、まあまあ、出ましたいつもの納豆です、
はいはい、納豆いいんですね、
はい、まあ、そういったものをあの食べるということですね、はい、あとはまあ、ね、冷たいものはまあできるだけ、まあ、ちょこっとはいいですけどね、やっぱりあんまりあの
ちょこっと
食べるとなると体自体が冷えますし、また胃もこう冷えて消化とかが悪くなるので、やはりその辺もほどほどで、
まあ、特にちょっと体調悪い時はあまり冷たいものを取りすぎない方が良さそうですね、
やっぱ鍋を食べながらビールを飲むというパターンであれば、
うん、どうしてもビールが飲みたい
ビールとセット
セットで
控えてくださいね、
はい、
はい、あとはありますか、それぐらいですかね、はい、気をつけていただきたい、まあ、でもアイス毎晩食べてるっていう人もいいんじゃないですか。どうですかアイスクリーム。え、
いや食べない、
あ食べない、あら
一時期食べてたら太りましたね。
そうですよね、カロリー高いですもんね。これはいかんと思いました。確かに確かにカロリー高いんでね、はい、まあ、でも食べたくなるんですよね、お風呂上がりとか特にね、まあ、そこはでもほどほどにと、はい、
習慣ですね。
そう、そうですよね。はい、まあちょっと、まあ、
アイスを食べながらあったかいお茶を飲むとかね。
いい、
まあ、あったかいじゃなかった
ね、ビールないです
ホットビール
ね、え本当です。まあ皆さんの真似をしないように、体調の真似をしないように。
18項目ですからね。
はい、気をつけていただきたいです。まあちょっとしたね、こういった食べ物でも運動でもそうですけれども、それでね、あの対処できるところもあるので、皆さんもねちょっと参考にしていただきたいです。はい、
明日のために歩き続けよう、夢の向こう君がいるから、涙をして
それでは教えて慶造先生のコーナーでございます、はいはい、じゃあちょっと質問ありますか佐藤さん。
じゃあはい、はい、今ですね、私はもう今は飼ってないんですけれども、動物ワンちゃんを飼っていたんですね、
は
い、
ワンちゃんですね、
はい、はい、で今たくさんの方がやっぱりお家で飼われてると思うんですけれども、うんうん、動物にとってもエアコンは必要で、うんうんうん、なんか気をつけることとかありますか。
はいはいはい、
そうですね、
うん、まずワンちゃんだったら犬種によってね、寒い方がいいのと暑い方がいいのとか、
も
う、うん、温度差が違うんですよ。もう調べればすぐ分かるので、何が何度ぐらいかっていうのがあった方がいいっていうのが一つ、
はい、
それと基本的に人間よりも小動物の方が体温が高いんですよ。なぜかというと血流効果といって心臓と全身の循環が早いから、鳥なんかは38度ぐらいありますしね。で動物もだいたいワンちゃんとか猫ちゃんとか37度台の場合が多いので、
うん、
だから例えば同じ温度になったとしても人間よりも寒く感じる、うん、ただもう一つはいっぱい毛があるので、今度は気温が急激に上がっちゃうとなかなか温度が下がらない、体温が下がらない、はいはい、ということが起こり得るので、だから体温調節が人間よりも難しいですね。うん、まあ、ある家庭ではお父さんよりもペットの方が大好きである。
24時間、ね、そう。
ペットには24時間エアコンをつけて、お父さんは途中でピッと止められる。まあそれぐらい、逆に言えば人間の方がまだ強いので、人間が大丈夫って思っててもペットではダメなことがあると。いうことですね。よくワンちゃんが舌出してハハハやってますよね、
はいはい、
あれは体温調節ができないから、空気、体の中の、温度を外に出すためにハハやってるんですよね。
確かに、
うん、だからもうそういう状態を見て、みんな口開けて動物がいろいろやったりとか、すごい急に動きを止めてゆっくりし始めたら危ねえなと。はい、まあ、日本の環境は異常なので。
そうですよね、はいはい、まあ、ペットね飼ってらっしゃる方多い。うちも猫が3匹いますけど、うんうん、一匹は長毛なんですよ。で、一匹あった、あと二匹は、まあ、そんなに長くないんですけど、長毛の、うん、猫ちゃんはやっぱり、クーラーのあるお部屋にやってくるんですけど、短毛の方はちょっと逃げていったりとかですね、うんうん、まあ、違うけど、うん、
ちょっと自分の居場所を探してくれますからね。
そうなんですよね。
ただ寝るときは場所考えてあげないと、
は
い、
確かに。
調整できないんですね。
はい、ね、ちょっとまあ、飼ってらっしゃる方は、
ね、ね、
うん、
今は、
ね、最近はですね、クーラー病も逆に今度下げすぎちゃって多くなるし、最近犬猫の熱中症もめちゃ多いんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、赤ちゃんと同じで外出たら低いでしょ、
はいはいはい、
だから輻射熱もろ浴びるので。
そういうことですね、うん、でお散歩するのもだから涼しい時がいいって言いますもんね。
だから外出る時も危ないし、家に来る時も気をつけないといけないと。
うん、
やっぱね、ペットは人間よりも大事かもしれないですね。
気をつけてあげないといけないですよ、
ね。あるおばさんが言ってました。ペットが快適な環境は私にも快適だと。
まあまあ、でも一理あるかもしれません。さあね、まあ、ということで、まあ、ペット飼ってらっしゃるからも、うん、考えていただきたいですね。
うんうん、ありがとうございます。
はい、他にありますか？はい。健康への影響としてですね、さっきちょっとお話ありましたけど、
うんうん、
先生、ほら、稲田先生がさっきおっしゃいましたけど、喉が痛くなったっておっしゃいましたよね。だ呼吸器にすごい影響があるのかなと思って、
う
ん、咳が、やっぱ、
そうですね、
出だしたりとか。
咳が出だす原因が3つあって、うん、1つは急激に冷たい風とか、冷たいものを吸入する。2番目は、クーラーの風っていうのは、さっき言ったように、除湿してある状態の風ですので、湿度が低いのが喉鼻にある。だから乾燥して冷たいものって、それが2つですね。3つ目は、入ってくるそのエアコンの空気の中にカビが入ってたり、うん、ウイルスが入ってたり、
確かにね、お話がありましたけど、
そういう、まあ、病原体が入ってくることによって、はい、まあ、いわゆる風邪症状、風邪症候群というのが非常に起こりやすくなるので、うん、まあ、できるだけ直接は吸わないようにするというのがすごく大事だと思いますね。
うん、
うん、でよくエアコンの風向って、はい、人間が下にいると下向けちゃいますよね。どうしても自分に当たるように寒いね。そうすると、やっぱり直接当たることが多いので、冷房病って圧倒的に起こりやすいんですけども、冷たい空気は必ず上から下に落ちてくるので、はい、下向けにエアコン出すと、ものすごく実は効率が悪いんですよね。うん。だから部屋を冷やすなら、エアコンは平行にして、天井近くを、 に当てるようにして、はいはい、そうするとぐるっと回ってきて、うん、部屋全体がゆっくり冷えるような形になるので、うん、体にもすごくいいし、
サーキュレーターとかでこう空気回すのもいいじゃないですか、
はい、それも大丈夫ですね、うんうん、とにかく冷たい空気は下に下がると、うん、だから下向けたら下ばっかり冷たくなって、うん、温度のグラデーションが激にできちゃってですね、うんうん
はい、
うん、頭は熱いけど足だけ冷たいということが一番起こりやすくなるので、まあ、サーキュレーターつけて回すか、もう最初から上向けると、電気代がそれで大体ね、かなり変わってきますので、
うん
うん、エアコンを下向けるとずっとフル回転するんですよ。平行にするとあれどころか止まりますもんね、うんうん、温度設定自動に設定しておくとそうなりますんで、ね、
うん、自動にしておくとそうなるってことですね、はいはいはい、
自動に設定して平行にしておくと、ね、勝手に温度が良くなったら止まってしまいますんで、ね、とあとそのカビの中にも悪いやつがいくつかあってですね、特にアスペルギルスっていうカビがエアコンの中に入ると、
はい、
ABPA っていうですね、アスペルギルスってむっちゃくちゃ喘息のひどいのを起こすんですよ。そういうのを起こしたりとかですね、あとカビの中に、青カビの中にアフラトキシン B1 っていう、ね、毒素を持ってましてね、それ吸い込んで体の中にあると肝臓がんになったりすることがあるんですよ、うん、
へー、
うん、だからカビって実はね、毒いっぱい出すのでむちゃ危ないんですよ、うん、はい、あるものは、ヘイフィーバーって言ってですね、中に、発熱毒素を持ってるカビなんかもいるんですよ。それ吸っただけで熱が40度バーって上がったりすることもあるし、喉がむちゃくちゃ痛くなったりすることもあるので、だからカビって何が生えてるかわかんないですよね。だからちょっと注意しないといけないということですね。
なるほど。
うん、
まあ、お掃除の話もね、ありましたけれども、うんうん、やはり1年に1回は、
そうですね、
専門の、
うん、今のエアコンの機械ってすごく難しくなっているので、うん、奥まで自分で綺麗に掃除できないんですよ。
そうですね、
まあ、手前のフィンだとか、それから風向調節とかいうのは、アルコールとか、一番いいのは中性洗剤ですぐ拭けるんですよね。だから手前はそれで掃除するとして、やっぱり奥までは、年に1回は必ず掃除した方が、やっぱりカビまで取るためにそれが一番いいと思いますよね。で、オンシーズンの直前はむちゃくちゃ高くなるのでやっぱ季節大事なんですよ。そろそろしまおうかなと思って1ヶ月プラス、例えば5月ぐらいとか、うん、それから10月ぐらいってみんなエアコン使わないじゃないですか、
はい、
でその時ってエアコンが頭の中ポッと消えるのでみんなその時期掃除しないんですよ。で12月ぐらいそろそろヒーターの方のエアコン使おうかっていう時と、うん、それから6月の中旬ぐらいにそろそろ夏のエアコン使おうかっていう時にみんな殺到するので、うん、その時は高くなります
でしょうね。
でなかなか出番が回ってきませんので、うん、まあ、1年に1回ね、だ5月と10月ぐらいに決めておいて、うん、もう業者に最初からもう頼んでおくというのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はいはいはい、
またもこまめに自分でできるところはやっていく
と、ね、手前のフィンのところをですね、この前ある患者さんが言われてたんですけど、うん、その人一回カビでやられたことがある人なんですよ。でどこ見るかというと、あとはフィンのところとか風向調節のところに黒いものがついてたら危ねえなと思って、うん、もうそれを中性洗剤にやっぱり1週間に1回ぐらい拭くようにしてるとすぐやばいっていうのが分かるんです。
なるほど、
うん、だから見るっていう意味でもですね、まあ、エアコンの方をちょっと見ていただいて、まあ、時々掃除するとやばさが分かると思うんですね、うん、なんだこの黒い髪っていうのが見たらドキッとすると思います
ね。皆さんもちょっとお家のエアコンをね眺めて見ていただきたい、はい、点検をしていただきたいと思います。はい、ということで今日もですね、非常にちょっとした豆知識もね教えていただいたりして、まあ、これからまだまだ使う頻度が高いと思うので、参考にしていただいて快適に、病気にならないように
ね、
はい、過ごしていただきたいと思います。はい、ということで今回はここまでです。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。